では皆さん、ありがとうございました。では今朝の聖書の箇所を共に開きたいと思います。今朝の聖書の箇所はローマ人への手紙16章17節から20節です。ローマ人への手紙16章17節から20節です。代表して上村さんに読んでいただいた後に戸間先生より平和の神というタイトルで見せていただきます。
聖書をお読みいたします。ローマ人への手紙16章17節以下です。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、偽りの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。あなた方の従順は全ての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいのです。欲しいと望んでいます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。
おはようございます。短く祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたが大切な大切な愛する一人子イエス様を私たちのためにプレゼントとして与えてくださったクリスマスが訪れてまいります。神様、私たちがまだ罪人であった時に、あなたは私たち一人一人のためにその愛を余すところなく注いでくださり、私たちがまだ罪を悔い改める前にあなたの許しがあったことを覚えます。その愛が十字架の上に明らかにされました。そして復活された主が今も共に生きておられます。主をどうか御言葉を通して今日も親しく語りかけてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日クリスマス歓迎礼拝にようこそおいでくださいました。特に、6名の方々今証しをしてくださいましたが、本当に神様が、それぞれの歩みを、それぞれに導いてくださって今日に至ることができたこと、本当に心から感謝いたします。今日の聖書の箇所ですが、少しずつ、短い時間ですが一緒に味わっていきたいと思います。今私たちはローマ人への手紙という書物を読み進めてまいりましたが、一番最後の章に入っております。ローマ16章の17節から読んでいただきました。17節もう一度ご覧ください。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主イエスキリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、偽りの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。パウロはそのように語ります。とても優しくフレンドリーに、そして、優しくですね、語りかけてくる、この偽クリスチャンといいましょうか、そういう人たちが教会の中にいつの時代でも、起こってまいります。そのような人たちは教会を分裂させ、そして人々につまずきを与えて、あなたは救われていますかとかですね、あなたはそのままでは救われませんよとかですね、 こうしなければいけませんとかってですね、あのイエス様の十字架と復活を否定する、そんな、このサタンの手下といいましょうか、そんな人たちが、教会の中にも、またいろんな世の中にたくさんあるということを覚えます。パウロは最後にそのような人たちのことを警戒し遠ざかるようにと進めています。そして19節、あなた方の従順はすべての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいますと語ります。ローマの人たちは大変素直に、神様のメッセージを聞いていました。しかしパウロは、この手紙の最後でこのように進めます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。良いことに関してはとても賢くですね、知恵を働かして、でも悪いことに関して、悪知恵に関しては頭を働かせないようにということを、願っている、望んでいるということが言われています。これは世の中の教えとはちょっと違うかもしれません。例えば世の中の社会に出ていくとですね、人生の先輩からこんなことを言われるかもしれません。清いものと汚れているものを一緒に合わせて飲まなきゃダメだよ、清濁合わせ飲むべきだとか言ってですね、悪いこともいろんなことを経験してそれで人生経験があるんだというふうにおっしゃる方もいるかもしれません。でもパウロはそのようには教えていません。悪いことにはまっていくとやっぱりそこの悪い影響からミイラ取りがミイラになってしまう。人間はそんなに強くない、特に悪の誘惑に対して自分で打ち勝つことができなくなってしまう。薬物の誘惑、アルコールの誘惑、性的な誘惑、金銭的な誘惑、またさまざまな地位や名誉、力に関する誘惑が満ち溢れています。そんな中でパウロは強力なものに自分で立ち向かうことはないよ、20節でそのように語っています。今日中心的に見たいのは20節の言葉ですが、説教の題、メッセージの題を今日は平和の神とここから付けさせていただきました。クリスマスの神様、平和の神様は速やかにあなた方の足でサタンを、悪魔を踏み砕いてくださいます。そのようにパウロは宣言しています。平和の神と聞きますと、日本語的にはですね、こう優しい、こう戦争とかしない、喧嘩もしないような、怒らないような神様をイメージするかもしれません。でもここではだいぶ違ったイメージがありませんでしょうか。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてください。すごい怖いですよ、戦争しそうな神様ですけども。でも聖書は、元々の言葉で読んでいきますと、このシャロームという言葉でこの平和というものを意味しています。それは日本人的な、言わなければいけないことも言わないで、平面的なというか表面的な意味で波風を立てていないという、そういう平和ではありません。言わなきゃいけないことはしっかり言って、争わなきゃいけないことはもう徹底的にこのディスカッションしてですね、その議論を戦わせて、そして最終的に訪れる本当の平和、戦いの後にいろんなけんけんがくがくの大喧嘩の後に訪れる本当の一致、本当の平和、本当の信頼関係、それがこの平和の神というふうに表されている、シャロームという言葉で表される、そんな聖書の語る平和であります。クリスマス、それは平和の神であられる主イエス・キリストが来られたことを意味します。なぜ神が人となってこの地に来られたのでしょうか。その目的がこの20節に記されていました。平和の神は速やかに私たちの足でサタンを踏み砕くためにこの地に来てくださったということが言えるでしょう。旧約聖書をお持ちでしょうか。後でゆっくり見てくださればと思いますが、 創世記の3章というところに、このローマの16章の20節と、関連する言葉が出てきます。簡単に、すごく簡単に手短に3つのポイントで聖書の全体の話をします。最初に神様は全てを良きものとして作られました。はじめに神が天と地を創造したという言葉から聖書が始まります。目に見えるものも目に見えないものも、太陽も月も星もこの地球も宇宙も美しい草花も、そして私たち人間も動物も魚も鳥も、全てを良きものとして作られた神がいらっしゃいます。デザイナーでありメーカーさんでありクリエイターである、そのような方の作品として全てのものが存在します。そして聖書はその方は本当に最高のデザイナーであり最高のメーカーさんであり最高のクリエイターさんであるので、全てが良かったと記録しています。特に私たち人間は神の形に神のデザインに似せて作られたので最高傑作、マスターピースと言われるようなものでした。最初に人は何のわだかまりもなく神と共に生きていました。そこには一切の不協和音や聞きたくもないこの叫びとか嘆きとか悲しみというものはありませんでした。しかし想像の次に悲しいことが訪れました。堕落してしまう人間の姿があります。今日のところにサタンという言葉が出てまいりました。サタンは悪魔とも言われますが、別名堕落した天使とも言われます。堕天使という言葉でよく表現されます。もともとは天使の長として、聖歌隊の長として、クワイアのコンダクターとして、全ての栄光を神に帰す賛美を捧げるべき、その天使の長としていました。しかしその天使の長は堕落してしまったのでありました。神を神として賛美を捧げるのではなくて、私がすごいんでしょ、私をみんな褒めてください、私こそ素晴らしいのよ、私を褒めようと言ってですね、この自分が神になろうとしたんです。ですから堕落してしまった天使と言われます。しかしこの全ての私たち人間はサタン、堕落した天使の誘惑に負けて同じ過ちを犯してしまいました。食べてはいけないと言われていたその木の実を食べてしまったというところからそれが始まります。サタンはまさに悪の諸悪の根源と言えるでしょう。なぜかというと巧みな嘘をついて人から命を奪おうとするからです。人から元気を奪おうとする、それが悪です。サタンは人間に、私たちにこのように誘惑してまいりました。神様ってケチな方じゃないんですか、神様って信頼できないでしょう、あなたが神様になった方がいいんじゃないでしょうか、もっと賢く、もっと人生をエンジョイして、あなたらしく一番輝きで生きることができるでしょう、どうぞこの実を食べてあなたが神のようになってみてください。私たちはその誘惑に一番弱いのです。神様のようになれるからこれをやってみなさいって言われたら、ころりと全ての人がそれに負けてしまいました。なんと私たち人間は私たちを作られた作り主なる神様を否定して自分が神様になろうとしました。神によって作られた作品であるにもかかわらず、その作者を否定して、私は生まれながら自分の力でこの存在してて作られた覚えがありません、神なんかに生かされている覚えがありません、私は自分の力で生きてるんですと言い始めたのでありました。それだけではありません。全ては神様のおかげでありましたが、自分の手柄に、自分の栄光にしてしまいました。サタンの手下となり、私たちも自らを神としてしまうような堕落したものとなって、神の形を失ってしまったのでありました。しかし創世記の3章の14節15節にはこんな予言の言葉がありました。 神である主は蛇に仰せられた。悪魔は蛇の形をして現れております。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼は、女の子孫はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。神様は楽園を追放する前に、喜びの園から私たち人間を追放する前に、救いの約束を与えてくださっていました。やがてこの女の子孫として救い主キリストが、メシアが与えられる。その方は速やかにサタンを踏み砕いてくださる。実はそのためにこそイエス・キリストは人となってこの地に来られました。私たちを天地万物を作られた誠の神様であります。しかし 100% 私たちと同じこの肉体を持った弱い人間の赤ちゃんとして生まれてくださいました。何のために神が人となられたのでしょうか。罪と死と悪魔に勝利して救いをもたらすためです。罪の奴隷として分かっちゃいるけどやめられない中で、さまざまなものの依存症となって死に向かって、滅びに向かっていく私たちを救うためです。どんなに一時的に病気が治っても、どんなに人生成功したとしても、やがて私たちは死という現実を逃れることができません。最終的に死からの救いがなければ、それは一時的な気休めでしかないでしょう。しかしその死という問題にも勝利させてくださる。死は終わりではない。死の向こうに復活の命が、永遠の命が保証されたとすれば、それこそ完全な救いです。神は実にその一人子をイエス・キリストをお与えになったほどに、よう私たち一人一人を、皆さんを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためだと聖書は約束しています。平和の神である主イエス・キリストはクリスマスに来られました。会話家の中に小さな赤ちゃんとして、首も座っていない、泣くことしかできない、自分で寝返りもできない、そんな小さな存在として来られました。でもその方は私たち人間の歩みを、苦楽を共にしてくださり、本当に私たちが喜ぶときには一緒に喜んでくださり、私たちが本当に涙を流してうめくときには一緒に涙を流し苦しんでくださる方として、この人生を共に歩んでくださる方です。それだけではありません。私たちの足で速やかにサタンを踏み砕いてくださる、そのように聖書は語っています。さまざまな宗教の背後にはやはり悪魔的なものがあると言ってよいと思います。偽物の神様に捕らえられて、そしてさまざまなことでこうしなければ救われないとか、こうしなければたたりがあるとか、そういう恐れやいろいろなものにがんじがらめにされて生きている方がいっぱいいらっしゃいます。しかし私たちは今日6名の方々の証を聞きましたけれども、本当にお一人お一人サタンの支配から神の御手の中に連れ戻されたそのお一人お一人を覚えます。虚しさから、居場所のないところから、本当に温かい神の家にもう一度導かれたお一人お一人を覚えます。韓国の青年たちもですね、ずっと祈り続けております。今日の洗礼式を覚えて喜んでいます。あなたは愛されているというメッセージを伝えに、そして平安チームという名前で彼らは来てくれました。まさに人間が与えることができない神の平安、神の平和を私たち一人一人に与えようとして来てくださった方です。 そして彼らはイエス様に倣ってこの外国の地まで来てくださったんです。イエス様は最初の宣教師さんということが言えるでしょう。天から降りてきてくださって、そしてそこに来ればいじめられたり虐待されたり殺されるのが分かっていて、それでもそんな私たちを愛して無防備でこの世に生まれてくださった、その方は私たちの全ての罪を身代わりに背負って、私たちの罪の負債を全部肩代わりして、そして十字架の上でその罪の借金を全部釘付けにして、債務証書を全部釘付けにして、それを葬り去るために、あなたの全ての罪を許すために、全ての罪の負債を身代わりに返済するために、この方は十字架にかかってくださいました。そして全ての人が向かう墓に葬られました。しかし聖書は語ります。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。イエス・キリストは誠の光として今も光り輝いています。絶望の中にこそ、光がない中にこそ、この光は明るく輝きます。洗礼を受ける決心をなさったお一人お一人はこんなお祈りをなさいました。神様、イエス様、今私は心を開きます。どうぞあなたが私の心の中にお入りください。それはこの光である方を心の中に受け入れたようなものです。光を受け入れるということは当然心の中の闇が明らかにされていきます。隠したい、恥ずかしい、認めたくもないような、その闇に覆われている部分が全部照らされてくるんです。光が入るわけですから。しかしその光は殺菌作用もあります。照らし出すと同時に、明らかにすると同時に、私はその罪のためにもお前のために十字架にかかったんだよとおっしゃってくださる許しの宣言となる光です。そして全てを清めて、真っ黒な私たちの心を十字架の血が清めて、そして真っ白な雪よりも白い私たちに変えてくださる。そしてそこは美味しく食事ができるような綺麗でいい香りがして暖かい場所に変えられてくる。自分でどんなに頑張っても心の選択ができません。どんなにお遍路さんになって四国88箇所回ってもですね、心の選択は無理です。でもイエス・キリストを、光である方を迎え入れるときに、その方はきれいに私たちの心を内側から新しく作り変えてくださいます。内側が変えられた人は顔の表情も変わってきますし、生き方そのものが変えられてきます。私もそうでした。実はこの12月23日は私の洗礼記念日でもあるんですね。もう20数年前に私は20歳の時に洗礼を受けましたけれども、今でもその受け入れた光は消えることがありません。本当に辛い時、本当に自分の力で歩けない、うずくまることしかできない時にこそ、この光に励まされて今日まで来ることができました。洗礼を受けることはスタートラインに立つことですけれども、一緒にゴールを目指して、これからは一緒にその歩みができることを本当に感謝であります。洗礼式を続けて行っていきたいと思いますが、洗礼を受ける先に証しをしてくださったお一人お一人、前の方に出てきていただけたらと思います。